高山俊吉気分青信号。こんにちは、裁判員制度の話を続けてますが、今週も裁判員制度でいきます。今年に入って、裁判員制度の論議が随分いろいろと交わされるようになってきてますが、その一番大きな理由は難しい事件が始まっているということですね。去年8月に始まった裁判員制度は簡単に審理が終われる事件が先行しました。証人を一人しか調べないで判決にするというような裁判もありました。2日3日4日そのくらいで判決になるというのが大半でした。で、今年に入ってそう簡単ではない裁判が始まっているんですね。その中で最も深刻重大な事件が2月の下旬に鳥取地裁で、これは事件の内容からすると検察官が死刑を求刑するのではないか、そのように言われている裁判が始まります。もしそういうことになれば、日本で初めての死刑休憩裁判員裁判ということになります。寒さが取れて春の気配を感じる季節ということになるんですが、裁判の様子はおそらく凍りつく寒さの法廷ということになるんじゃないか、そんな気がします。法律知識の乏しい素人の方が参加して、超短期間の審理で被告人を刑務所に送るかどうかと、こういう判断をする、送るとすればどのくらい送るかというような判断をする。で、これが死刑事件だとどういうことになるかというと、法律も量刑の基準もよくわからない素人に、被告人はどうして殺されなければならないのか、またどうして素人が人を殺す手続きに参加してよいのか、 PTSD まで覚悟しても参加しなければいけないのか、考えてみますと、死刑求刑の裁判員裁判には裁判員制度の違憲性、憲法違反性や矛盾だの不合理なのが最も凝縮的に現れているということが言える、私はそう思います。宗教の世界でも人を裁いてはいけない、あるいはどこから裁かれても宗教は最後にその人を受け入れるものであると、こういう議論がありますね。その信仰の世界におられる方々は到底死刑裁判に参加する気持ちにはなれないということになるんではないでしょうか。これまでの統計数字から推測をしますと、年間に20件前後の死刑を求刑する事件というのが発生してます。月で言えば2件近くですね。鳥取地裁を皮切りと言いますか、鳥取地裁以降あちこちの裁判所で死刑求刑が始まるということが予測されています。この次は大阪です。全国の市民、国民の皆さんが裁判員裁判でいいのかということをギリギリの局面で考える経験をこの死刑裁判によって与えられるというか、直面をすることになります。私の見るところ、マスコミはこれまで裁判員裁判は市民参加だからいいものだということをほとんど大合唱と言ってもいいような状況で宣伝をしています。しかし果たしてこの死刑裁判でもその大合唱を続けていけるのかどうか、国民の心情、市民の心を本当に尊重したと いうことになったときに、これをどのように説明しきれるのだろうかというふうに思います。裁判員に参加したくない皆さん、また裁判員という市民素人に裁かれたくないという被告人、どちらも少しもいいところのないこの死刑裁判に私たちはどう答えを出していくのか。やっぱり裁判員制度はやめてほしいということをよくよくこう考えるきっかけになる、それがこの深刻の極致とも言うべき死刑裁判ですが、皆さん方はこの問題はどのようにお考えになるのか、ぜひご意見をお聞かせいただきたいと思いますのと、またこれから始まっていく死刑裁判に対して市民、国民がどのように応答していくかというところもよくよく見極めていっていただきたいというような気がしてなりません。今日はここまでにしましょう。